私たちの人生には苦難がつきものです。漏れなく、どの人にも苦難がついてきています。なぜ苦難が来るのか。私たちが理由を探しても、それを見つけることはできません。もちろん一つ一つの苦難だとか、いろいろな困難の原因を探すことはできるかと思いますけれども、なぜそれが来るのかということは、なかなか私たちでは理解できないのであります。また苦難は突然やってくることも特徴です。何の憂いもないような時に、突然苦難がやってきます。なぜ突然やってくるのか。これも私たちにはわかりません。苦難というのは言葉を変えれば試練です。私たちは試練を受けているというふうに言ってもいいのであります。イエス様は私たちに先立ってこの試練に次ぐ試練をお受けになりました。イエス様の一生を振り返ってみますと、生まれた時からそれは試練であったと言っていいでしょう。命を狙われるような状況もありましたし、非常に貧しい状態で、衛生環境の悪い中で生まれ育った、そういうことでありましたし、少年の頃についてはあまり詳しくは書いていませんけれども、まあ父親の職業を考えますと、それほど裕福な家庭に生まれた子ではないし、ある意味、父親が誰かわからないというような陰口も叩かれたような少年時代であったわけであります。宣教を始めてからも、毎日、その枕するところもないというほどの日々を送られたお方であります。ヨハネからバプテスマを受けられた後に、荒れ野でサタンの誘惑を受けられた出来事は、人として地上での生を生きられたイエス様にとって大きな試練でありました。イエス様の40日の荒れ野での試練は、突然やってきました。ヨハネからバプテスマをお受けになるとすぐに、霊はイエス様を無理やり荒れ野に送り出したのです。12節に、霊はイエスを荒れ野に送り出したと書かれていますけれども、これは無理やり荒れ野に送り出したというふうに、この訳した方が良いような言葉が使われています。本人の気持ちなど全く考慮に入れないで、突然荒れ野に向かわせたのであります。13節にこう書いてあります。イエスは40日間そこに留まり、サタンから誘惑を受けられた。その間、野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていた。こういう言葉ですね。マタイによる福音書によれば、その試練は40日間何も食べることができないものでした。そこには野獣もいました。快適な眠りなど得られなかったことでしょう。そしてそこでイエス様はサタンから誘惑をお受けになりました。そこには天使たちがイエス様に仕えていたと書かれています。天使はいたんですけれども、イエス様には天使たちよりももっと大きな保証がありました。それは、10節に書かれていますけれども、イエス様が洗礼を受けられたときに、天が裂けて、霊がイエス様に下ってきたという出来事であります。霊は鳩のようであったと書かれていますから、洗礼に立ち会った人たちにも見えたことでしょう。聖霊がイエス様と一緒にいて、イエス様の霊を強めていました。 そしてさらに大きな保証は、神様がイエス様に、あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、11節に書かれているこの声をかけられたということです。イエス様はこの言葉に揺るがない安心を得ていました。これらのことがイエス様をサタンの試練に耐えることができるようにしたと言っていいでしょう。イエス様は神の子だから、試練なんて簡単に乗り越えられたに違いないと考えるかもしれませんけれども、イエス様はフィリピの信徒への手紙2章6節7節に書かれているように、神の身分でありながら人間と同じものになられたのです。ですから、イエス様は私たちが試練にあっている時と全く同じ状況で試練にあっておられました。もしイエス様が空腹も痛みも睡眠不足も覚えないお方であるならば、私たちがイエス様に頼っても、イエス様はその苦しみを知らないのですから、ああそうなのね、頑張ってねと声をかけるだけになるかもしれません。イエス様が試練を受けて苦しまれたからこそ、私たちと同じ試練を体験されたからこそ、私たちの苦しみがお分かりになるのであります。イエス様が忍耐されたように、神も忍耐されておられます。この神とは、イエス様の父なる神であります。このことを創世記9章のノアに対して語られた神の契約に見てみたいと思います。ノアとその家族は、箱舟に乗って地を覆い尽くす大洪水の難を逃れました。そして神は、ノア家族とその後の子孫との間で、いわば一方的に契約を結ばれました。創世記の9章9節に、私はあなたたちと、そして後に続く子孫と契約を立てると書いてあります。その契約とは、11節にありますように、これから後は、洪水が憎なるものをすべて滅ぼすことも、地を滅ぼすこともないというものであります。つまり、人間を滅ぼし尽くさないということですね。しかもこの契約の特徴は、人間が何かをするならば、神様に対して何かをするならばという条件なしなんですね。神様が一方的にこの恵みをあなたたちに与えるという契約をしているのです。そして神様はその契約の印を示しました。13節にあるように、雲の中に神の虹を置くということです。この置くという言葉はですね、与えるという意味でもあります。このヘブライ語の場合はですね。ですから、神様がその虹を与える、そういうことであります。雲が湧き起こり、その中に虹が現れると、息あるものがすべて滅ぼされることはないということ、その印であるということであります。神は雲の中に虹を現れさせ、それを見て契約を思い起こされます。この神の言葉に安心するかもしれません。しかし注意していただきたいのですけれども、神はすべて滅ぼすことは決してないと語っています。この契約は人間が神から離れて、あるいは神に背いて、自分たちの勝手に生きることをお許しになったという契約ではないということがわかります。それならどういう契約なのでしょうか。雲の中に虹が現れたとき、そのときに、神はお怒りになっているということなのです。 神は人間を滅ぼした方がいいんじゃないか、あるいは滅ぼすべきだとお考えになっているけれども、滅ぼし尽くさない。そういうことなのであります。お怒りになっているけれども、私たちの先祖であるノアと立てた永遠の契約を守って、忍耐しておられるということなのであります。私たちキリスト者は、この聖書の言葉を通して、虹が出ると、ああよかった。神は私たちを滅ぼさないということを思い出してくださっている。助かった。と思うわけですけれども。まあ思うかもしれませんけれども。神の目からすれば、滅ぼしても良いようなことが起きているのだけれども、忍耐しておられるのです。神は忍耐することを私たちと永遠の契約としてくださいました。これは確かに私たちが感謝すべきことですけれども、神がそのお怒りを忍耐しておられるということに目を開かなければならないのであります。つまり虹を見たら、私たちは悔い改めることへと向かわされなければいけないのです。あ、助かったじゃないんですね。私たちにもそして苦難があります。私たちも忍耐をしなければいけない。まあ、ここからちょっと私たちにこう返ってくるわけですね。神は忍耐されている。イエス様もサタンの誘惑を忍耐された。しかも、サタンを滅ぼさなかったんですよ。そこでイエス様も忍耐された。そして私たちにも、それは忍耐するようにということを教えていることであると言えるでしょう。人生は苦難の連続ということができると思います。私たちが受ける苦難、あるいは試練の中にあって、私たちにも助けはあるでしょうか。孤立無援で戦わなければいけないのかどうか。イエス様には、人となったイエス様には、まあ保証といいますかね、助けがありました。聖霊が共にいてくださる。私たちと違って、私たちには聖霊が与えられるんですけれども、イエス様の場合は聖霊が共にいてくださる。そういう状態ですね。そこに違いはありますけれども、私たちにもイエス様がサタンの誘惑にあった時に助けがあったように、助けがあるのであります。一人で立ち向かわなければならないのではない。人に頼ることも確かに必要でしょうけれども、それよりももっともっと大きな助けがあることを今日のこの聖書の箇所は私たちに語っているのであります。第一に、私たちにはイエス様が共にいてくださいます。苦しみを知っている、私たちが受けて苦しむその苦しみの、まあ絶頂といいますかね、私たちですら体験できないような苦しみをお受けになって、それを知っておられるイエス様がついておられるのです。それは天使たちがイエス様と共にあったよりも大きな力です。私たちがこのことに気づけば、私たちの霊、私たちの命、これは強められます。第二に、私たちも洗礼を受けています。一人一人洗礼を受けました。そしてその時に聖霊を下していただいたのです。私たちこの貧しい体に聖霊が宿り、この体を神の宮としてくださっている。 私たちはそういう存在であるのです。第三に、私たちも神の子となりました。洗礼を受けて神の子となったのです。これは私たちが神の被造物でありながら、つまり神の実子、まあ、誠の子ではないにもかかわらず、聖霊を受けて神の子としてくださったということです。まあ、今日の法律的な用語を使えば、それは養子になったというような言い方かもしれませんけれども、それは法律がそう書いてあるからそうしているということではありません。聖霊が私たちに下って、私たちは変えられるのであります。私たちがそのままで神の子になるのではなくて、古い私たちが死に渡され、新しい私たちとして神の子として生まれたのです。これを信じることは難しいことだとお考えになるかもしれません。こんな、まあ、いわば醜い私が神の子なんてありえない。私はそんな神の子なんて言われるような存在ではない。いつも、まあ、悪いことをしないかもしれないけれども、心の中で思ってしまうというようなことをお考えになるかもしれない。しかし、神はそうであっても私たちを神の子としてくださっているのです。神の財産を受け継ぐものとしてくださっているのです。神の守りのうちにいるのであります。このことは、たくさんの聖書の箇所が語っています。ちょっと一つ一つを言うのは長くなりますので省略いたしますけれども、新約聖書の中にたくさん書かれております。だから私たちが試練に遭っているとき、それは突然来る試練でしょう。そしてまた私たちには耐えられないと思うほどの試練かもしれません。そういうときにあって、私たちは孤立無援の状態にあるのではありません。このことを信じるか信じないかで、試練に立ち向かう姿勢が全く変わってきます。この試練というのは、外から来る試練だけではありません。私たちの心の中に誘惑が芽生えることがある。それはイエス様がお受けになったサタンの誘惑と同じと言えるかもしれません。非常に巧妙な誘惑ですね。これはまあ、マタイによる福音書の記述に従えば、まあ、非常に巧妙な誘惑をしてくるわけで、それに耐えるというのは本当に私たちの力だけではとてもできない。しかし、イエス様が私たちと一緒にいてくださる。そのことを信じるならば、試練に立ち向かう勇気が湧いてきます。私たちは神の子であるということを信じなければ、私たちは一人で戦うしかなくなりますけれども、そして、まあ、うまくいけば、自分の力で試練を克服できるかもしれませんけれども、しかし、うまくいかなければ、そしてまた試練がずっと続いているような状態であれば、私たちは負けてしまうかもしれません。ですから、今日私たちに与えられた御言葉のように、イエス様がサタンの誘惑を受けて試練の中にいるときに、助けがあったことを知り、私たちにも同じような助けがあることを信じることは、とても大切であります。洗礼を受けて聖霊が私たちに宿っていることを知り、聖霊の助けによって忍耐するならば、試練に耐えることができます。そして試練はずっと続くものではありません。 もちろん年を取っていってこの体の機能が弱っていくとか、その記憶が衰えていくというようなことがありますよね。しかしそれが試練なのかどうか、それはもしかしたらただ普通にこの私たちが年を重ねていくことの出来事であるのだ、誰でも来るんだというふうに理解できるようになれば、そのことは不幸だというふうに考えなくてよくなるわけですよ。しかも若い人たちが哀れな目で私たちを見るかもしれない、年寄りを見るかもしれないけれども、その人たちですら年を取ればそうなるということを私たちは知っているわけですね。決して霊が弱る必要はありません。生き生きとその時の状態に合わせて生きていくことができる。目が見えなくなった人がもう目が見えるようになったらいいなと思うと思うんですね。まあ私が知っている人は小さい頃に目が悪くなって、信じたら目が良くなるということを言われて、まあ信じたんですけれども、でもそれをその信仰生活を送っている中でどう変えられていったかっていうと、いや目は見えなくてもいいんだ、その中で神様の恵みがあるっていうことに気づいていくということなんです。まあよく言われますよね、この身体不自由な方はできないことはあるけれども不自由ではない、そう言われる。私たちが逆にそういう人たちはかわいそうだなって思ってしまうだけです。だから私たち自身が自分たちも試練を受けているわけですから、そのことに気がつかなければいけないし、自分が試練を受けているときに自分だけがそのような試練を受けているというふうに考えるのではなくて、イエス様ですら、あのイエス様ですら大きな試練を受けられたんだということを思い出す。そのことによって私たちは励まされるのであります。先週の13日に、この内房文庫の教師会が開かれ、お互いの交わりを深めました。そこでまあそれぞれの教会のことですとか、あるいは街道建築をした教会の、どうやってその街道建築に行き着いたのかっていうようなお話を聞くわけですね。そしてまあお互いが励まし合うわけですけれども、そこで聞くとですね、まあどこの教会にも試練があります。私たちの教会も試練がありました。そしてこれからも試練があるでしょうし、まあ今もね、ある意味試練があると言えるでしょう。ですけれども、それは私たちだけが受けている試練ではないんです。教会はどこも試練があるということを知るっていうのは、まあ少し気が楽になったというか、私たちの教会だけが特別大変なんじゃないっていうことを知るということも非常にこの支えになりました。このことを私は皆様に報告してですね、皆様もそのことを知っていただきたいなと思うんです。ですから今私たちが受けている試練、まあその教会としてね、受けている試練も、私たちだけが孤立無援でこの戦っているわけではない。このわずか数十人の人たちだけで孤立無援の戦いをしているのではないんです。すべての教会が同じように試練を受けながら、共に主イエス・キリストの贖いの御業を語り継いでいく、伝えていこうとしている、そういう教会なのであります。その先頭にはイエス様がおられる、そしてまた私たちと共にいてくださるのです。 イエス様が苦しまれたということは、そのことを私たちが知るということは、とても大切なことであります。私たちが苦しみの中にあっても忍耐することができるのは、神が忍耐しておられる。イエス様も忍耐しておられるということを知ることによってではないでしょうか。私はそうだと思うのです。あの全能の神ですら忍耐しておられる。ならば私たちが忍耐するのはある意味当然ではないでしょうか。決して特別なことではないし、私たちにだけ降りかかっているものではないんです。そして孤立無援ではないことをイエス様の洗礼の事実が示しております。私たちも聖霊を与えられ、神の子とされている。神が虹の契約を私たちに与えてくださった。それは神の忍耐を示している。イエス様がサタンの誘惑にと戦った。そしてサタンの誘惑に打ち勝つということになさったんですけれども、サタンを滅ぼすというところまで行かずに、やっぱりそこで忍耐された。人も試練において忍耐するんですけれども、このような形で、私たち自身も、この霊を強めていただいているわけですから、そのことをしっかり覚えて、いろいろな誘惑や試練が私たちに来るわけですけれども、それに立ち向かう力をいただきたいと思うのです。ヘブル人への手紙の中にはこのようなことがあります。あなたたちはまだ血を流すまで抵抗したことがありません。本当に驚くべき言葉です。私たちは誘惑に負けると言いますけれども、そうじゃないんですね。抵抗し続けることに負けるんです。なぜ負けるかといえば、やっぱり私たちが孤立無援だと思ってしまうからなんですね。そうではない。主がおられる。私たちに聖霊が与えられている。私たちは神の子である。このことをしっかり思う。心に置いて、そして試練に立ち向かっていきたいと思います。私たちの歩みは神の道の歩みでありますし、向かっていくところは神の国であります。誰一人漏れることなく、共にこの道を歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、皆をあがめます。あなたの受難の時を覚える、受難を覚える時を迎えました。この時に、どうか私たちが試練に立ち向かうことができるように導いてください。そして今日あなたは私たちに、その試練に立ち向かう助けをすでに与えていると、イエス様の洗礼とサタンの誘惑を通して、私たちにお示しくださいました。ありがとうございます。どうか私たちの心が弱ったとき、このことを思い起こさせてください。そして、日々をあなたを見上げつつ、喜びつつ、互いに愛し合って、 過ごしていくことができるように導いてください。今日いろいろな都合で礼拝に集うことができなかったすべての人、まだあなたを知らないでいるすべての人、どうぞあなたの恵みのうちに置いてください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。